10ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会、第2回、朝霞市議会定例会、専決処分の承認を求めることについてなどを審議。内容を一部要約して読みます。平成28年第2回朝霞市議会定例会は、6月6日から6月27日までの22日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から11議案が提出され、慎重に審議した結果、11件の議案を可決、承認しました。議案の件名と用紙は次の通りです。なお、議案等審議結果は市のホームページに掲載しています。議案第62号、専決処分の承認を求めることについて、朝霞市税条例等の一部改正。議案第63号、専決処分の承認を求めることについて、朝霞市都市計画税条例の一部改正。以上2議案、承認、賛成、多数。議案第64号、専決処分の承認を求めることについて、朝霞市国民健康保険税条例の一部、改正。承認、全会一致。議案第65号、朝霞市防犯推進条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。議案第66号、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。学校教育法等の一部改正により、現行の小中学校に加えて、義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たな学校の種類として規定されることから、関係条例について改正を行うものです。原案可決、賛成多数。議案第67号、朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議案第68号、朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議案第69号、朝霞市景観計画策定委員会条例を廃止する条例。朝霞市景観計画が平成27年10月30日をもって策定され、平成28年4月1日より施行されたことから、本条例を廃止するものです。以上3議案、原案可決、全会一致。議案第70号、工事請負契約の締結について、防災行政無線デジタル化整備工事について請負契約を締結するものです。原案可決、賛成多数。議案第71号、工事請負契約の締結について、根岸台第一幹線下水工事第三工区について請負契約を締結するものです。議案第72号、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。以上2議案、原案可決、全会一致。11ページ、議案審議。議案第70号、工事請負契約の締結について、工事の内容と効果について、遠藤光弘議員質問。防災行政無線のデジタル化に伴う工事ですが、どのような内容で進めていくのか、またデジタル化への効果を伺う。さらに、全国瞬時警報システム、J アラートの受信チェックなども合わせて伺う。危機管理官、答弁。工事内容については、既存の防災行政無線固定系をデジタル対応に更新するため、親局の操作宅及び市内95カ所の子局の更新等の工事を行うものです。デジタル化へのメリットとしては、 従来に比べ音質が明瞭になること、市内の子局と親局で同時双方向の通信が可能になること、また3日間72時間の停電に対応できるよう、親局、子局の非常用発電、蓄電機能を強化するほか、庁舎屋上の太陽光発電を活用し、電力供給を受けることなどです。Jアラートとの関係については、親局の操作宅、システムに確認機能を有しており、Jアラートの受信が可能であるか、直ちにチェックすることができるようになっています。防災行政無線デジタル化整備工事の磁気とアナログ波の併用について、須田義弘議員質問。危機管理官答弁。今回の工事は、平成28年度から平成32年度までの5カ年の継続事業として実施する予定で、契約工期は平成33年3月19日までです。移行時期については、初年度に親局の操作宅の更新を行い、平成29年度に既設の子局21局をデジタル化に移行、既存のアナログ派とデジタル派を併用して運用します。同様に平成30年度以降も31年、32年度まで順次、子局をデジタル化に整備更新し、平成33年3月、すべての子局がデジタル化になる予定です。防災行政無線デジタル化工事の請負契約について、田辺篤議員質問。防災行政無線は、聞こえない難聴地域がたくさんあり、費用対効果という意味でも疑問視されています。今回、これらをデジタル化する費用として、4億2323万円の工事契約の提案がされたわけですが、これによって一部配布、売られてきた防災ラジオが使えなくなるなど、本末転倒の事態が起こるようです。このシステムは、Jアラートとの接続という意味でも、国の補助金があって当然だと思いますが、補助金はあるのですか？危機管理官答弁。防災ラジオが聞こえづらいことに対しては、現在でも電話やメールによる確認などを市民の方にご紹介しているところです。また、デジタル化に伴って現行の防災ラジオは5年後には使用できなくなりますが、デジタル対応の防災ラジオは開発されていないので、今後各メーカーの動向に注意していきます。現在、国や県の補助制度では、この防災行政無線のデジタル化整備工事については、補助の対象にはなりません。したがって、緊急防災・減災事業債を活用していきます。4億円を超える防災行政無線のデジタル化の必要性はあるのか、山口光悦議員質問。国は期限まで決めて不具合のなかったアナログを、莫大な費用のかかるデジタルに変更させようとしている。理由は何か？市長答弁。防災行政無線デジタル化については時代の流れだと思います。消防や警察無線もデジタル化を終え、防災行政無線もアナログ派よりもデジタル派の方が双方向に通信ができるので非常に大きなメリットがあると思います。特に音声もきれいになり、法律も変わったことなので、致し方ないと思います。危機管理官答弁。デジタル化への根拠については、電波法に基づく総務省令である無線設備規則が改正されたことにより、現行の防災行政無線は、平成34年12月1日以降使用できなくなるためです。Jアラートとの関係ですが、デジタル化後も現在と同様運用していきます。移動系無線の資機材の予算については、今後検討していきます。市は、工事請負契約の工事単価を管理しているのか、小山薫議員質問。総務部長、答弁。建設工事に従事する労働者の賃金については、労働環境把握のための調査を実施しており、工事が完成した後に、労働者賃金支払い報告書を提出していただいています。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正によって、社会保険の加入状況や、一 下請け業者との契約状況を把握するため、施行体制台帳の作成が義務付けられています。市では、引き続き労働環境把握のための調査等によって、労働者の賃金の把握に努めます。議案に対する質疑は通告順です。議会休憩、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。
12ページ、一般質問。市政に対する一般質問は、6月21日から23日までの3日間にわたり、21人の議員から91項目が行われました。ここではその中から一部を掲載しました。質問議員、発言通告順、田原良、岡崎和弘、津波隆久、大橋正信、黒川茂、利根川仁、石川恵子、船本裕二、遠藤光弘、福川貴子、松下正代、山下隆明、小山薫、山口光悦、駒巻陽子、柏谷克之、須田義弘、大橋正義、本山義子、田辺敦史、斉藤博道。以降、内容は一部要約して読みます。総務関係、積水化学東京工場の跡地利用について。船本裕二議員質問。市長答弁。積水化学工業株式会社東京工場の跡地利用については、昨年7月に住宅や大規模商業施設を整備する跡地利用計画書。これが積水化学工業株式会社から市に提出されました。その後、この大規模商業施設を整備するにあたり、必要となる交通シミュレーションの結果が出たそうで、その結果の中では、多くの交差点の改良が必要となることから、少なくとも4年以上の期間を要することが判明したそうです。市としても、この跡地に商業施設が整備されれば、市の活性化はもちろんですが、雇用の創出、あるいは市民の利便性の向上も大いに図られると考えていますので、今後、積水化学工業株式会社から変更を加えた計画が示されるので、内容を改めて精査して、実現に向けて市としては協力したいと考えています。生命と財産を守る、防減災、防ぐ、減らす災害対策について、柏谷克之議員質問。要望した備蓄食料の補助再開と告知、周知徹底と女性、子供、高齢者を配慮したアメニティ用品、更衣室、トイレ、入浴、防犯などの対策、車両避難、エコノミー症候群を含めた健康対策についてお伺いします。危機管理官答弁、自主防災に関する補助制度で、備蓄食料については、今年度より補助対象に復活させました。自治会等へは、本年4月に補助制度全般に関してご案内しています。女性に配慮した避難所運営については、女性更衣室や授乳室の設置、女性による生活用品の配布、女性や子供への犯罪を予防するため、女性による見守り活動など、女性参加の避難所運営を行うこととしています。避難生活における子ども対策については、地震の規模や避難者数に応じて学校、教育委員会などと調査、研究していきます。車両避難によるエコノミー症候群については、医師会等の協力により、医師、看護師などに避難生活をされている被災者の健康管理のために巡回していただきますので、その中で予防啓発していきます。防災マップについては、自主防災組織や民生委員、児童委員協議会、消防団、地域防災アドバイザーなどの団体からご意見を伺いながら作成していきますので、避難場所の表示を地震及び水害の場合に分けるなど検討していきます。13ページ。 朝志ヶ丘地域をはじめとする住民サービスについて、津波高久議員質問。今ある北朝霞公民館を活用し、申請書類の提出、受け取りなどが新たにできないでしょうか。市長公室長答弁。公民館は地域の障害学習の拠点という設置目的があるので、まずはその目的をしっかりと果たしていくことが大切という考えから、現在のところ総合窓口化の機能を兼ね備えたようなものについては難しいと考えています。なお、市民の方の手続きでご利用の多い住民票、印鑑登録証明書、課税証明書については、マイナンバーカードによるコンビニでの交付を今年度中の開設に向け現在準備しています。住民票等のコンビニでの交付を実施することにより、お住まいの近くのコンビニエンスストアで取得できることになり、より利便性が高まるものと考えていることから、市民サービスの向上に向け、マイナンバーカードの普及とコンビニ交付の周知に努めたいと考えています。災害時のマスコミ、マスメディアの対応について、大橋正信議員質問。市長公室長答弁。市はマスコミなど報道機関に対し、日頃より市政に関する情報を市民の皆様にお知らせすることや、市の魅力を市内外に発信するため、積極的に情報提供を行っています。また、震災時など大規模な災害時には、被害の実情や被災者の安否情報などを的確にお伝えし、市民の皆様の適切な行動を促し、不安を少しでも少なくできるよう、随時情報の提供を行っていきます。しかし、災害時においては、数々の混乱や多くのマスコミ関係者の取材などが予想され、先の震災における報道等を見た上においては、取材される側と取材する側のそれぞれの立場の相違など、報道のあり方や市民のプライバシーの関係について、より慎重な対応が必要であると感じています。市は、マスコミ関係者が市民に対して取材等を行う場合には、どのような状況にあっても市民のプライバシーや心情に配慮するよう可能な限り求めていきたいと思います。防犯のまちづくり推進について、松下正代議員質問。地域では防犯に対する意識が高まっています。学校で防犯教育について様々取り組まれていますが、実践的なキャッププログラムの導入、ネット教育の一環で SNS の使い方と危険性を大学生と共に考え学ぶ機会を設ける。学校ごとで作成している地域防犯マップに専門的視点を加える。この3点でさらに防犯意識を向上させることができると思いますが、見解をお伺いします。学校教育部長答弁。キャッププログラムは防犯目的として大変有効な取り組みであると捉えていますが、児童・生徒への実施となると予算面の課題があり、実施に向けて今後調査・研究をしたいと考えています。大学生などによる SNS 講習会などのネット教育については、大学などの団体や法人からの支援も含め、実践例を収集するとともに、授業時間数なども考慮しながら、実施に向けて検討したいと考えています。専門家の視点を取り入れた防犯マップ作りについては、9月に実施する予定である安全教育主任研修会で周知し、来年度のマップ作りに生かしていくことが可能であると考えています。危機管理官答弁。防犯カメラの設置補助は、本年度から新たに運用を開始した補助制度で、自治会などが防犯カメラを新規に設置した費用に対し、補助金を交付するものです。防犯カメラを購入して設置する場合と、リースで設置する場合のどちらも補助対象としており、地域における犯罪抑止につながることを期待しています。自治会、町内会に対し、本年4月末に防犯事業及び防災事業の補助制度をご活用いただくための案内を送付し、その中で防犯カメラの設置補助について PR しています。
14ページ。次は教育環境関係。 ご当地婚姻届の導入について、駒巻陽子議員質問。自治体の魅力を載せたオリジナルの婚姻届を作成し、配布する自治体が増えております。ぜひ、暮らし続けたい町、浅香を象徴するようなご当地婚姻届の導入をしてはいかがでしょうか。市民環境部長答弁。オリジナル婚姻届とは、規定の婚姻届の用紙をベースに、デザインや色、サイズなどを工夫し、自治体のロゴマークやマスコットキャラクター、シンボルの花、特産品などが印刷されたご当地の婚姻届です。本紙においても、近年では結婚情報紙に添付してあるオリジナル婚姻届や、自治体が発行しているご当地婚姻届の提出が増えている状況です。手元に残るような記念用の婚姻届を作成するなどの取り組みを行っている自治体もあることから、本市としても婚姻した夫婦の記念になる取り組みを、先進地の事例を参考に前向きに検討したいと考えています。登下校の安全確保について、福川貴子議員質問。女子中学生が下校時に見知らぬ男に声をかけられ連れ去られましたが、2年ぶりに無事保護されました。関わったすべての人がほっとし喜びました。しかし最近ではこのような声かけ事案が5年前の2倍近くになっていることもわかりました。被害者のうち8割以上が小学生だそうです。また下校時帰宅途中が6割、一人でいる時の発生が7割を占めているそうです。当市は今回のことを踏まえ、登下校の安全確保をどのようにされていますか？学校教育部長答弁。学校では児童生徒の安全を確保するため、防犯教室や全校集会等における不審者への対応指導、地域安全マップの作成、活用、教員による安全指導や下校指導などを行っています。また、警察等から不審者情報などが寄せられた場合、各学校で必要に応じて教員が見回りをしています。しかし、学校だけでの取り組みでは、児童生徒の安全を十分に確保するには難しい場合もあります。そこで、防犯に関わる情報を保護者へメール配信するようにし、日頃から注意喚起しています。また、スクールガードと呼ばれる児童生徒の安全を守るためのボランティア、青少年を守り育成する家、交通指導員など保護者のみならず、地域の皆様のご協力を得ながら、児童生徒が安全に登下校できるよう努めているところです。学校図書館の調べ学習の支援体制、黒川茂議員質問。主力産業も土地もない浅香市では、企画力や提案力のある人材を育成することが課題だと思います。そのために重要な役割を果たす学校図書館を活用した調べ学習を支援する体制づくりが大切です。蔵書構成が文学に偏重していませんか？図書館サポートスタッフの職業能力を高める研修は行われていますか？図書館サポートスタッフに外部と接続した情報機器が配置され、調査・研究の支援のための使い方を教えていますか？学校教育部長答弁。市内小中学校の蔵書の種類は全てのジャンルを網羅しています。しかし、全蔵書数のうち文学作品の冊数は 34.7% で、標準配分比率より 10% ほど多く、それに比べ早期、哲学、宗教、技術、産業は 3% 前後、歴史、地理、自然科学は 7% 前後、標準配分比率より少ないです。選定基準、配置基準については、独自なものは策定していませんが、各学校では、全国学校図書館協議会、及び埼玉県学校図書館協議会の基準を参考にしています。児童・生徒の読書離れを防ぐ観点から、これまで文学作品をできるだけ増やしてきました。研修については、これまでも学校図書館教育主任研修会の講義に、学校図書館サポートスタッフ等も参加して、合同研修会を開催した事例もあります。 今後は夏休みでの実施も視野に入れて、資質、能力の向上に努めます。また、図書館での検索については、学校図書館に配置しているパソコンは、インターネット回線に接続していますので、私立図書館や国会図書館等の蔵書検索にも接続することは可能です。15ページ。持続可能な市民活動を支援する施策について、山下隆明議員質問。市民環境部長答弁。様々な分野で活動されている団体同士がつながり、連携協力していくことも団体のモチベーションを高める要因となることから、毎年各市民活動団体が協力して、中央公民館コミュニティセンターで、安積市民活動祭りを開催しています。また、市内の活動団体が市外の団体とも交流連携が図れるような方策については、近隣市並びに富士見市、富士見野市、三好町の NPO を管轄している埼玉県南西部地域振興センターとも連携し、検討していきたいと考えています。奨学金貸付を教育委員会から福祉部の子ども未来課に移管すべし。小山薫議員質問。福祉部であれば貧困者に優しい奨学金貸付の運用となると考える。市長答弁。奨学金貸付の所管外については非常に難しいとは思いますが、市長部局と教育委員会でよく協議をして手続きの改善ができるところは改善したいと思います。学校教育部長答弁。運用基準は条例規則の委任を受けて、申請者に公平公正な対応を行うことを目的としているものです。長期海外出張者の保証人等の取り扱いについては、直接保証人の方と連絡を取り合わなければならない場合、あるいは保証人の方に直接返済をお願いしなければならない場合、このような事態が発生した場合には、円滑な事務執行はできないと考えますので、できる限り市内の居住者をお願いしている状況です。運用基準の公開については、窓口に申請者がお越しになった場合には、積極的に情報を提供しています。ホームページへの公表等については、他市の状況等も参考にしながら検討します。個人情報を国が管理するマイナンバー制度の危険性について、山口光悦議員質問。市長答弁。マイナンバー制度は円滑に機能することで、社会保障、税制度の効率性や透明性を高めて、その結果、国民にとって利便性の高い公平公正な社会を実現するという制度だと思います。今後も制度の適切な運用を行って、市民生活に支障のないよう事務を進めていきたいと思います。市民環境部長答弁。本市においては、報道のような通知カード送付の際の遅滞や未着等のトラブルになったケースはありませんでした。市では、マイナンバー詐欺について、広報、ホームページなどで注意喚起を行っているほか、マイナンバーカードを窓口で交付するときに、カード取扱いについて説明をするだけではなく、注意喚起のチラシを直接お渡ししています。今後もマイナンバーカードの申請や交付、取扱いだけでなく、紛失、盗難、詐欺などの注意喚起を積極的に呼びかけていきます。マイナンバーカードを利用して住民票の写し、印鑑登録証明書等をコンビニエンスストア等で取得できるものに伴う経費は、システム導入等で5年間リースの総額で約7577万円です。また、利用できるコンビニの店舗数は、市内で44店舗、全国の約4万店舗で利用が可能です。総務部長答弁。マイナンバー制度については、システム上の安全措置として、システムにアクセスできる使用者を制限するとともに、アクセス記録を管理すること、通信は専用回線を用い暗号化すること、個人情報は一元的に管理せず、行政機関ごとに分散して管理すること、行政機関が情報をやり取りする際には、 マイナンバーを直接用いず、暗号化した連携符号を利用することなどが実施されることとなっています。一箇所で漏洩があったとしても、他の機関との間では遮断され、個人情報は芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。また、本市のマイナンバー利用事務にかかるシステムについては、インターネットから分離したネットワークによる運用、ID カード及び暗証番号によるアクセス制限、アクセスログの記録などを実施しています。16ページ。市長公室長答弁。マイナンバーの提出先に対しての番号にまつわる疑義やトラブルは労働問題に絡みますので、専門的な窓口に案内する場面があると思います。県の労働局や労働基準監督署内に設置されています、総合労働相談コーナーで専門的に扱っていただけると考えています。また、個人情報保護委員会が持つマイナンバーの苦情斡旋相談窓口というのもあります。
建設関係、自転車が被害者、加害者にならないために、岡崎和弘議員質問。自転車を安全に利用するためのマナー向上と交通ルールの啓発をすべきではないでしょうか。さらに、自転車の左側通行を意識させるため、自転車通行帯、矢羽マークを設置していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。都市建設部長答弁。市は痛ましい事故を減らすためには、自転車安全利用五則のような交通ルールの周知や、自転車利用者のマナー向上が喫緊の課題であると考えています。広報、ホームページへの交通ルールや交通マナーの掲載、及び年4回、春夏秋冬の交通安全運動の街頭啓発活動における啓発物の配布、さらには白黒カラーの交通安全指導者に自転車の左側通行を促すマグネット式のポスターを取り付けて市内を巡回するなど様々な方法により広く周知啓発を図っています。また、道路上に自転車の通行位置や方向を表示することは自転車利用者に左側通行を視覚的に意識させる上で効果が高いと考えています。朝霞警察署と協議を行いながら、自転車通行帯における自転車マークと進行方向を示す路面表示の増設について検討するとともに、福音の狭い道路においても自転車マークとともに矢羽マークなどの進行方向を示す路面表示の設置について調査研究をしたいと考えています。朝霞の坂道名称版由来版の設置について、大橋正義議員質問。市内各地にある坂道を地元の方々にも親しまれる愛称、名称やその由来について、後世に伝えていくために、名称版由来版の設置ができないか、また市民に PR するための今後の取り組みについてお聞きします。都市建設部長答弁。現在、市内に設置されている坂道の名称や由来を記した案内板については、平成6年度から7年度にかけて、歩道が整備されている箇所など、道路の通行に支障なく、案内板の設置が可能な10箇所に整備をしています。これら10箇所の坂道以外にも、朝霞市によると、歴史的な由来や名称がある坂道が13箇所あり、当時案内板の設置を検討しましたが、案内板設置に適した場所がなく断念した経緯があります。市としては現地を調査し、案内板の設置が可能か、また可能な場合は市民に案内する解説文の内容や案内板のサイズなどについて文化財部局と連携しながら調査研究したいと考えています。障害学習部長答弁。坂道の名称や由来を広く市民の皆様に知っていただく取り組みとしては、広報朝霞に紹介記事を掲載するとともに、市のホームページでも情報の掲載を行いたいと考えています。三原公園の活用状況について、利根川仁議員質問。都市建設部長答弁。 三原公園は全面芝生となるよう整備しましたが、利用の多い部分では地面が踏み固められ、芝生が剥げ、地面がむき出しの状態になっています。このため、地面が乾き、風が強い日には土ぼこりが発生し、周辺住民の皆様には大変なご迷惑をおかけしています。防砂ネットの設置については、防砂ネットの網目が非常に細かく、風を受けると相当な力がかかってしまうので、既存の支柱の強度を踏まえると、地上面から2メートル程度しか設置できないという状況です。このため、防砂ネットを越えて土ぼこりが舞い上がることが考えられますので、状況の改善はあまり期待できないと考えています。市では根本的な土ぼこり対策として、今年度中に舗装の変更について検討を進めたいと考えています。小中学生によるトイレの屋根、フェンス、木登りなどの危険行為については、公園内に注意喚起の看板を設置するとともに、小中学校を通じて公園を適切に利用するよう指導を行い、また地域住民の皆様による声かけも行っていただいているところです。今後も公園を適切かつ安全に利用していただくよう、注意喚起や啓発を図りたいと考えています。17ページ。さらなる乱開発にどう歯止めをかけるのか。田辺淳議員質問。根岸台三丁目のポラスグループによる開発は、一山を削って1万平方メートル強、64個の大型開発で、外観の悪さに加え、安全性にも大いに疑問のある開発です。この通りは、積水跡地の巨大開発が控えていて、道路復員についても、歩道の確保も含めて広げるべきところではありませんか。都市建設部長答弁。市道6号線については、道路整備基本計画において、整備完了路線となっていて、これ以上拡幅の計画はないので、特に事業者側に交代をするよう協議を行っていません。擁壁の高さ制限については、開発行為によって生じる崖面が崩壊しないよう、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置等の措置を講じることを定めており、これらの基準を満たした際は、開発許可をしなければなりません。条例による制限は、財産権の侵害にあたる恐れが生じるため、慎重な検討を必要とし、現時点では大変難しいと考えています。また、地域住民や土地所有者のご理解が重要になることから、どのような取り組みができるのか、他市の状況も含めて調査研究したいと考えています。民生関係、子どもを産み育てやすいまちづくり、保育園における待機児童対策について、田原良議員質問。市長答弁。保育園の待機児童の解消については、国においても緊急の取り組みが示されるなど、大きな社会問題となっており、本市においても働きたいが保育園に入ることができないために働くことができない、あるいは育休復帰をすることができないなど、子育て家庭の方々から様々なご意見をいただいています。私としても子育て家庭を支援するために待機児童の解消は急務であると考えており、現在は来年度に向けた取り組みを進めています。具体的には平成29年度の開園に向けて小規模保育施設を含む保育園等の施設数を4施設の整備をすることにより48施設に、また定員を260人増員の2870人に拡大し、さらなる待機児童の解消に努めたいと考えています。空き家、空き店舗で介護予防サロンの活用について、遠藤光弘議員質問。健康づくり部長答弁。空き家、空き店舗を介護予防につながるような活動を行う市民グループの活動場所として確保することや、空き家などを活動場所として使用する場合の補助制度などについて、先進市の状況などを調査し、検討したいと考えています。 具体的な支援については、リハビリテーション職や栄養士、歯科衛生士などの専門職の関与など、効果的な介護予防の活動づくりを側面から支援することや、支援活動の内容や頻度、参加者の状態や人数など、一定の介護予防活動の条件を満たす団体へは、活動場所の確保にも活用できる運営費への助成なども、介護保険の地域支援事業の中で検討したいと考えています。
18ページ。これからの朝霞市の健康づくりの方向性は、須田義弘議員質問。市長答弁。市民の健康づくりを推進するための基本的な指針として、健康づくりに関する条例を制定し、市民と市がさらに一丸となってこれから迎える高齢化社会の到来に備えてはいかがかということについては、まさに総合計画で位置づけた各施策の方向性とも合致し、市民の皆様が生涯にわたって健やかに生活できることにつながると考えていますので、私としてもぜひこれを制定する方向で検討したいと考えています。移動式赤ちゃんの駅の導入について、本山よし子議員質問。移動式赤ちゃんの駅は、乳幼児を抱える誰もが授乳やおむつの交換を自由にでき、子育て中の保護者でも安心してイベントに参加できます。テント式のものが主流で、おむつ交換台や腰掛け用の椅子がセットとなり、場所を気にせず母乳をあげることができます。朝霞市の導入への見解をお尋ねします。福祉部長答弁。市は今後も公共施設への赤ちゃんの駅の設置を促進し、合わせて赤ちゃんを連れてお出かけの際には気軽にご利用いただけるよう、施設や制度の周知に努めます。また、乳幼児を持つ子育て家庭が授乳やおむつ替えの場所として、心配することなく安心して屋外のイベントなどに参加できるような環境の整備については今後検討したいと思います。待機児童は詰め込みではなく認可園建設を柱に解決を。石川恵子議員質問。市長答弁。待機児童の解消に向けては保育園や小規模保育施設等の整備をしないと待機児童の解消には効果がないと思っています。今回4園、260名の定員増を考えて調整していますが、来年以降においても同様に、認可保育園や小規模保育施設の整備でできるだけ対応したいと思っています。福祉部長答弁。これまでも保育士の配置や面積基準において、国の基準に上乗せすることで保育の質を担保してきた経緯もありますので、保育の質の低下につながることのないよう、十分に留意しながら、有効な施策の実施について検討したいと考えています。請願の審議結果、軽省略、継続審査、要支援者に現行相当サービスの継続を求める請願、請願者、医療生協埼玉朝霞和光支部、支部長村田時子、聴覚障害のある皆さんへ。市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。次回定例会の開会日は8月31日水曜の予定です。請願の提出は8月24日水曜午後5時までにお願いします。市議会を傍聴してみませんか？ぜひ傍聴にお出かけください。問い合わせ、議会事務局、電話463-0549。